12泉佐野昔と今第239回大阪の陣と泉州紀北河岸合戦への道その3慶長20年4月29日豊臣軍大野晴房の先鋒の伴段右衛門の軍勢200から300人は熊野街道を進み午前8時ごろ安松の八丁縄手熊野街道が直線道になるところで徳川軍の浅野長明の軍勢約5000人と戦闘を始めました。これが河岸合戦です。河岸合戦は数で劣る豊臣軍が攻め数で勝る浅野軍が守るという戦いでした。浅野軍の先鋒を指揮した亀田大澄は伴段右衛門の軍勢に鉄砲で応戦しながら河岸の村に退きます。やがて河岸の村中で両軍の武士が入り乱れる戦いになりました。豊臣軍の岡部大学は側面から浅野軍を攻めますが敗れて退却しました。新立ちの浅野家本陣は河岸に軍勢を繰り出しましたが岸和田城を攻めて貝塚に布陣していた大野晴房の軍勢数千人は河岸合戦の応援に動かず伴段右衛門の軍勢は河岸で孤立しました。こうして浅野軍が遊勢となり豊臣軍は伴段右衛門丹野輪六郎兵衛重政ら12人もの武将が討ち取られ合戦は正午ごろ終わりました。同じ日徳川軍の四国の諸大名の軍勢が府家三崎町に上陸しました。大野晴房軍は不利となり大阪城に撤退しました。徳川軍を泉国内で退けるという豊臣軍の戦略は失敗し泉国内での戦いは河岸合戦で終わりました。徳川軍は大阪城に攻め寄せ5月6日7日の決戦で豊臣軍を破り7日に大阪城は落城8日には豊臣秀頼淀君が自害し豊臣家は滅びました。浅野軍は和歌山に戻り5月中には紀伊国内の一揆を平定しました。大阪の陣で一揆が起こったのは紀伊の国だけです。紀伊山口和歌山市で一揆を起こした山口畿内は滅ぼされ奥熊野の北山三重県熊野市の一揆の人々は処刑されました。伴段右衛門伴は花輪という字は河岸合戦以前に自ら認めた書状では伴段右衛門伴は半分の半と名乗り実名を勝忠と書いています。豊臣軍に加わる以前には浪人の身で知人に書状を送って城の不審の情報を収集しています。大名の築城の動きを調べて祭祀官の機会を冷静に伺っていました。しかしこのような伴段右衛門でさえ勝ち目の乏しい大阪夏の陣河岸合戦では討ち陣を覚悟して出陣したと言われています。戦場となった河岸安松の人々は家や村を焼かれ合戦から身を守らねばなりませんでした。河岸では浅野豊臣の両軍の武士が村の家屋を占拠して戦ったのでしょう。河岸の人々は山手に逃れたと思われます。佐野中将の人々は大阪冬の陣の頃から徳川軍につきました。佐野村の庄屋藤田家吉田家は浅野軍に書状を送っており、合戦直後の5月1日に浅野長明から感謝の書状をもらっています。中庄村の代官新川家も合戦後に亀田大澄から書状をもらっています。泉の国の村や町の人々は徳川軍が勝つと見て豊臣軍や一揆の企てに味方しませんでした。合戦がいち早く終わることを願っていました。豊臣軍が河岸合戦で敗れた一因には浅野軍のように村や町の人々の協力を得られなかったという事情もありました。ここで紹介した伴段右衛門浅野長明亀田大澄の書状は特別展大阪の陣と泉州紀北河岸合戦への道で展示しています。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野電話 469-7140 ファックス 469-7141 休館日月曜祝日の場合は翌日祝日の翌日土曜日曜除く開館時間9時から午後5時入館は午後4時半まで無料。 特別展講演会、大阪の陣と泉州、紀北、河岸合戦への道、11月15日日曜午後1時半から3時、40人、講師森正俊、資料代300円、申し込み問い合わせ11月3日祝日以降にレイクアールスタープラザ川崎歴史館泉佐野へ。エズウォーカー、河岸古戦場を行く。11月19日木曜午後1時半から4時、集合解散 JR 長滝駅、30人、案内森正俊、資料代100円、申し込み問い合わせ11月3日祝日以降にレイクアールスタープラザ川崎歴史館泉佐野へ。小雨欠航。